か?
We're getting a very late, late start.
ちょっとメッセージを始めるのがすごく遅くなったんです。ちょっとじゃなくてすごく遅くなりました。
But let's pray. Let's get into the Word of God.
神様の御言葉に入ります。お祈りしましょう、皆さん。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you for your Word.
あなたの言葉を感謝しています。
Thank you, Lord, that it's changing how we think about relationships.
そしてあなたの御言葉によって私たちの人間関係に対する考え方が変わっていることを感謝します。
Lord, let your Holy Spirit renew our hearts and minds today.
聖霊様、どうぞ私たちの心、思いを新たにしてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. So, PowerPoint お願いします。できない。Okay. So we're talking about relationships and it's complicated.
人間関係、それは複雑であるというメッセージをしています。
Our key verse has been for you die to this life and your real life is hidden with Christ in God.
あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからですという箇所が鍵となる聖句です。
In order to really renew our minds towards how we relate to one another,
私たちが人間関係を築くときにですね、それに対する考え方を新しくするためには、
We have to die to our life of the world, our worldly life.
私たちの世の中的なライフスタイルをを変えなければいけません。
And decide that we are dead to that thinking and we want to live within Christ and what He thinks.
ですね。私たちはすでに死んでいるというのは、世の中的な事柄に、物事に死んでいて、私たちはキリストのうちに生きているものだってあることを覚えていてください。
I was going to try to finish today on romance and marriage, but since we're getting such a late start, we'll finish next week.
そして、このメッセージの部分でですね、今は恋愛と結婚について語っていますけれども、今日はその部分を終わらせようかなと思ったんですが、もうすでに時間が遅くなっていますので、来週終わらせたいと思います。
But I want to share a little bit about some points on how to choose your future spouse.
ですね、これから将来の自分の結婚相手をどのように選んだらいいかなということを今日話しましょう。
And as parents, what do you want to teach your children and what do you want to help them embrace the truth of God's word?
そしてもうすでに結婚してらっしゃる方は自分の子供にね、どのように助けたらいいのか、自分の子供が将来の結婚相手を選ぶときにどのように聖書の真理を用いていくべきかということを教えてあげることが大切です。
Because I believe after putting your faith in Jesus Christ and surrendering your life to Jesus, the biggest decision that you can makeIs marriage.
ね、私はこのことを信じていますね。まず最初に、人生で一番大きい決断というのは、イエス・キリストを信じること。ね、イエス様、あなたが私の救い主です。私の主ですということを心の中に受け入れることが、まず人生の中で一番大きな決断ですけれども、その次に、人生においての大きな決断というのは、やっぱ結婚だと思うんですね。結婚相手。
It should be done with much prayer.
ですから誰と結婚するかということに関してもうたくさん祈らなければいけないと思います。
But also with much advice.
そしてまたアドバイスもとても必要だと思います。
As parents, you know, when our children are very young, we should be building in strong foundations in them to help them prepare for that life decision.
ですから私たちは親としてですね、自分の子供が強い土台を築くことができるように若いうちからですね、それを助けてあげなければいけないと思います。
And it's never too late to adjust our thinking and start now, start today.
そしてその聖書的な考え方を持って、結婚相手を選ぶ恋愛ということをするということは、いつからでも始められます。もう遅すぎることはありません。
And You know, last week we talked about using your singleness to get intimate with Jesus.
先週、このことを話しましたね。あなたが独身であることを生かして、神とより親しくなりなさい。
And it's not so much about looking for the right person as becoming the right person so that you attract the right person.
ですから、そして大切なのは、自分に合ってる人は、どの人が自分と結婚すべき人かな、正しい人は誰かなっていうことを探すのではなくて、まず自分が変えられて、自分が将来の結婚相手のために、自分が整えられて、相手のために、相手に合った正しい人間になっていく方が大切です。 切ですよ。自分を準備することから始めましょうとお話しました。
But if we're going to train up our children in the ways of God, then we have to start living in the ways of God first.
そして私たちがですね、親として子供たちが神の道を歩むことを助ける、教えていくということをしたいと思ったら、まず最初に自分が神様の道を歩かなければいけません。
You know, I gave an example last week and even my wife couldn't understand it, so maybe I should try to give it again, maybe in better terms.
Yeah, that's, yeah. 先週お話ししたことがちょっとうまく伝わっていなかったようなので、もう一回話したいと思います。
And I was
言葉を変えて。
Even talking, Skyping with my daughter the other day and talking about how it's important,You know, as parents, to read our Bibles and to get to know Jesus, to get to know who God is.
先週、娘とスカイプしてこのことも話していたんですが、まず親として私たちが聖書を読まなきゃいけないですね。聖書を読んでお祈りをして神様のことをイエス様ともっと親しくならなければいけません。
But also to build that discipline into our children that they're learning to read the Word of God every day.
まずそれが自分がしっかりと、霊的に整えられて成長するために聖書を読んで祈るんですけれども、それができたら今度は自分の子供にもその重要性、聖書を読むこと、お祈りすることは大切だよと子供に教えてあげるべきでしょう。
So I kind of asked my daughter, you know, if you, how can I say, if you spent the same amount of time getting to know Aaron as you get to know Jesus through reading his word, would you have married Aaron?Would you have married? That's kind of what I was trying to tell her. I didn't say it in those words to her, but if Adrian spent, say Adrian only spends once a week.Reading the Word of God.
例えばですね、私の娘のエリカが一週間に一回しか聖書を読まないとしたら、
So is she getting to really know Jesus that quickly or that much?
一週間に一回しか聖書を読まなかったら、イエス様のことをもっとよく知っている、親しくなってるって言えますか?
What if she spent that same amount of time that she spends with Jesus as she spent with Aaron? So once a week she could only talk to Aaron for 5 minutes reading the Bible verse of the day or, you know, a couple verses of each day and then that's all she did the same with Aaron. No, before she got married.
例えばですね、娘のエリカがですね、一週間に一回、5分間だけ聖書を読む、もうちょこっとこう、聖句を読むだけ、神様とそれだけしか時間を過ごさない、一週間に一回5分聖書を読むだけ、それだけの時間しか過ごさないとしますね。そしてその同じ時間ですね、同じ、時間を、結婚する前にアロンさんと一週間に一回だけ、彼とお付き合いをしているのに一週間に一回だけ5分間だけ話をして時間を過ごすっていうことが起こっていたらどうなると思いますか?
Would she have married Aaron?
ですね。一週間に一回5分だけアロンさんと話をしてそれだけのお付き合いだけしかしていなかったら結婚にそれが導かれたと思いますか?
See, the Bible tells us that we are the bride of Christ. Jesus is our groom.
ですね。聖書は言っています。私たちはキリストの花嫁ですと。
But how often do we get to know him?
私たちどうですか?キリストの花嫁である私たちがイエス様とどのくらいの時間過ごしているでしょうか?
Now I know we're not going to spend the same amount of time in the Word of God as we do. I don't spend the same amount of time in the Word of God as I try to spend with my wife.
もちろんですね、私は妻と過ごすだけの時間を神様の聖書を読む時間と妻と過ごす時間と聖書を読む時間が同じではありませんよもちろんね。
But my relationship with Jesus is reflected by how much time I do spend in God's Word.
でも私と神様との関係は私が神様と過ごす時間、聖書を読む時間、また祈る時間に反映しています。
And because my relationship with Jesus is strong, my relationship with my wife can be strong.
そして私とイエス様との関係がとても強いものでありますから、私と妻との関係、夫婦の関係も強いものになっています。
So that's just kind of review, right?
ちょっとそれは復習ですね。
I haven't even started in my message today.
先週の復習でした。
But the God who loved us so much, you know, the Bible says that God loved the world so much that He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life.
聖書は言っていますね。神は実にその一人子をイエス様のことですけれども、お与えになったほどによう愛された。よというのは私たちですね。それは御子を信じる者が、イエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
God went so far to have a relationship with us that He sent His only Son to pay for our sins.
神様は私たちのことを本当に愛していらっしゃったので、私たちの罪の代価を払うためにイエス様をこの地上に送ったんです。
And this is the foundation of all that we're talking about through this series.
そしてこの人間関係のメッセージのシリーズで語っていることの土台はこれですね。
That our relationship with Jesus Christ will change the way we relate to one another and change the way we look for a spouse.
そして、私たちのイエス様との関係が私たちの人間関係に、素晴らしい影響を及ぼすものであり、またイエス様と私たちの関係によって私たちがこれからの将来の結婚相手を選ぶ土台となるんですね。
So I'm only going to go through a couple points today, but I would encourage parents, singles, everyone, take notes.
ですね。今日はですね、このことに関してですね、今日のメッセージのポイントは2つだけお話ししますけれども、年齢に関係なくぜひノートに書き留めてください。
Because these are things that you can start building into your children even at a very young age.
そして今日私が皆さんにお話しすることは自分の子供が幼い時にも教えることができるんですね。
You know, these points are to help you find the right person in your life to live the rest of your life with.
今から皆さんにお話しするポイントは、自分がこれから将来ともに一緒に生きていく相手を見つける方法ですね。
But some of these points will help you in any relationship that you're trying to build.
しかし、いくつかのポイントは皆さんの人間関係全部において当てはまるポイントでもありますから聞いてください。
Like number one.
例えば一番ですね。
When you're searching for a spouse.When you're searching for a friend.
ですね。自分の結婚相手、また普通の友達を探しているときに、
Is it peaceful?
そこの関係には平和があるでしょうか？平和というものがあるでしょうか？
A relationship, especially that's going into a dating or thinking about marriage relationship, should be a peaceful relationship.
まず人間関係を築いてですね、特にそこの人間関係、友情関係からさらに進んで、恋愛関係、結婚関係に行く場合には、特にそこの人間関係には平和、というものがなければいけません。
There shouldn't be a lot of conflict at the beginning of making a relationship. There shouldn't be.
で、その人間関係を築き始める最初の時期にですね、あまり多く争いというものがあるべきではないですね。
I've seen people who say they're boyfriend and girlfriend, but they're always fighting. There's always conflict.
私は彼、この人は私の彼氏、この人は私の彼女というボーイフレンド、ガールフレンドの恋愛関係を見ますけれども、なんかいつも喧嘩してる。っていうのを見たことありますね。
Well, if they get married, what's gonna happen?
そのような喧嘩がばっかりある恋愛関係の二人が結婚したらどうなると思います？
It's gonna multiply.
もっと多くなるでしょう。だって毎日ね、生活するからね。
You know, if it's not a peaceful relationship at the beginning, if there's constant conflict,
ですからその関係においていつもなんか喧嘩して争いがあってあんまり平和がないっていう関係だったら、
That's not a good sign that it's going to be a good friendship and a good marriage.
あんまりそれはいい、それがいい友情関係とか結婚に導かれるといういいサインではないと思うんですね。
Okay, number two.
2番。
Is it biblical?
それはその関係は聖書的でしょうか？
Is marriage to this person? Is this person that I want to?To start dating and thinking about marriage, is it biblical?
ですね、この相手、お付き合いをしたい、そして結婚したいと思っている相手がいたら、その人との関係は聖書的でしょうか？
What does God have to say about
このことに関して神様は何て言っていますか？
You know, in the world, whoever you marry is okay.
世の中ではですね、誰と結婚してもいいんだよって言いますけど、
But that's not what God says.
でも神様はそう言ってないんですね。
In 2 Corinthians 6:15, it says, "What harmony is there between Christ and Baal? What does a believer have in common with an unbeliever?"
第2コリントで神様はこうおっしゃっています。第2コリントの6章の15節ですけれども、キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう？信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう？
Actually, this probably should have been number one instead of number two, because this should be the first thing that you should be asking yourself.
実は2番目のこれは聖書、それは聖書的ですかというポイントはまず1番にあるべきですね。それがまず最初に私たちが関係において考えるべきことでしょう。
Is the person a Christian?
ですね。
The person that you're looking to starting a relationship with is, are they a Christian?
自分がお付き合いをして、したい人、恋愛関係を築きたいと思っている相手はクリスチャンですか?
Because if they're not, the closer that you try to get, the more obvious it will become that your values are different.
もし違かったら、その自分がお付き合いをしたいなと考えている人がクリスチャンじゃなかったら、やはり聖書という価値観がないので、どれだけこう親しくなろうと思っても、だんだんだんだんこう価値観のズレが出てくると思うんですね。
And how do you know if a person is a Christian?
そしてじゃあその相手がクリスチャンってどうやったらわかるんですか?
Just because someone says, "Hi, yeah, I'm a Christian," does that really mean they're a Christian?
私はクリスチャンですって口で言ってるからクリスチャンですかね、皆さん。
How do you really know that a person is a Christian? And how do you really know that they're a person that you should be thinking about?
ですね。その相手がクリスチャンってどうやったらわかりますか?そしてその相手が、相手は自分がその恋愛関係、結婚したいと思えるような相手であるということはどうやったらわかりますか?
You need to look for spirituality.
その時ですね、それが分かるためには、その霊的分野を見るべきでしょう。
You need to look and see, is there fruit of a believer in that person?
その相手が私はクリスチャンですと言ってたとしたら、そのクリスチャンですと言ってるクリスチャンとしての人生の実がなっていますか?そこを見極めたらいいと思いますね。
You know, when my daughters came to the age of wanting to get married, I was thinking about who is spiritually compatible with her.
ですね。私の娘がまあ結婚を考えてもいい年になった時に、私もこのことを思いましたね。その相手はその霊的にその私の娘とこう調和しているか合っているかなって。
I didn't want someone who just said, "Well, I'm a Christian, but then I don't see how they're living as a Christian."
というのは相手がですね、私はクリスチャンです、僕はクリスチャンですと言っても、クリスチャンのようなライフスタイルを送っていなかったら、生きていなかったら、その相手とはお付き合いはしてほしくないと思いました。
So when we're looking at Aaron, we're looking at what are his values.
ですから、まあ、お付き合いをしていたい、お付き合いをしたいなと思う相手、アロンさんの、じゃあ価値観って何だろうってね。
What are his habits?
彼の癖とか、彼はどのようなことをしているのかなとか、
Does he have the same kind of heart for God that we as a family have?
ね、私たちの家族と同じような神様に対する心を持っているかなとか。
Does he have the same kind of passion for God?
神様に対する情熱はどうかな、強いものかな。
Does he have a desire to grow? And he has that hunger to grow in God every day.
彼は神様に会って成長したいという上乾きがあるかな、そういうところも見てみました。
Because if Adrian gets married to him and he doesn't have that hunger and she's always trying to encourage him, that marriage is not going to be good.
というのは相手にですね、その神様に対する情熱とか上乾きがないとして、そのような状態で結婚してしまったら、娘のエリカはいつも旦那さんを早く早く頑張って成長しようってね、娘がもういつもいつもなんか励まさなきゃいけない、旦那さんを引っ張る立場になってしまうからです。
But I see in them, they're encouraging one another to grow in God and to go to do greater things.
でも本当に感謝のことはですね、このアロンさんとエリカの間に今見えることは、お互いに霊的に励まし合ってる、お互いに成長できるように励まし合ってるという姿が見えるんです。
I've seen many people who got married because they both said they were Christians, but yet they were not spiritually compatible.
ですね。多くのクリスチャンがですね、クリスチャン同士、クリスチャンですと言って結婚するんですけれども、やはり霊的なレベルが合っていない、霊的に調和してないところがあって、本当に大変な姿を見ました。
Just saying I'm a Christian is too basic to look for.
ですから私はクリスチャンですという言葉だけを探したら、それは薄すぎると思うんですね。
Because you're yoking yourself together in values, in vision, in purpose, in life.
というのは、結婚するということはですね、お互いの価値観、お互いの目的を一つにして歩んでいくということがあるからです。
And if they are too different,
marriage will not work.でも価値観とか目的が全然違いすぎたら結婚はうまくいきません。
And that's where parents have to have the greater good of their children in mind when they're looking for a spouse. They need the help.
ですから、そのような時にですね、やっぱり相手の価値観とか目的を見極めるためには、やはり親の助けが必要だと思うんですね。親がやっぱり相手のことをしっかり見てあげて、こうってこう判断してあげる助けが必要だと思います。
You know, sometimes, you know, people say love is blind.
愛は盲目って言いますね。
Right? When you first fall in love,You don't see any of the faults of the person. You only see, oh, I'm in love.
ですね。誰かのことを好きになって恋に落ちるともう悪いところが見えない。ああ、この人もう完璧みたいな。
And after you get married,
でも結婚すると、
the blinders come off. He's like, what happened to me?
盲目だった目が開いて、相手がはっきり見えるんですね。どうなったのみたいな。
Why did I do this?
どうしてこんな人とみたいな。
I married the wrong person.
間違った人と結婚しちゃった。
I better get a divorce and start over.
もう離婚しよう、そして次の人を探そう。
And that's the world's way.
それは世の中的な考えですね。
And that's why it's important that the parents and even the pastor has a voice to help bring clarity.
ですから、やはりこう恋愛関係とか結婚を考えるときに親のインプットですね。また教会のリーダーの助けを必要として、もっとはっきり見えるように、お互いがはっきり見えるように周りの助けが必要だと思います。
Because if you marry the right person, you can do greater things together than you could do separate.
というのは、神様に御心にかなった自分に合ってる正しい人と結婚したら、私たちは独身であるとき以上に結婚したものとして素晴らしい神様の目的を果たすことができるんです。
This church would never have come in existenceIf my wife and I had not been married, church would not be here if it wasn't for you and me.
もし私たちが結婚することがなかったら、この教会は今ここに存在してないと思うんですが。
But because we got married, we had the same values, the same vision, and our talents helped us begin.Through God to build this church.
でも私たちがやはりお互いに同じ価値観を持って、同じ目的を持って生きていきました。そしてお互いの賜物を使い合って助けるということをしたので、この教会があると思います。
And I think the first thing that really, really, really attracted me to my wife was her passion for God.
そして私が自分の妻に魅力を感じた、まず最初の理由はやはり神様に対する情熱ですね。
Now to me, she's a very beautiful woman, but that's not what first attracted me to her.
でも外見によって、まず最初に私が妻に魅力を感じた私が妻に対して感じた一番の魅力は外見ではないんですね。神様に対する心ですね。
It was her love to serve others.
人に使える。
You know.But God was able to use us together to do something greater than we could have done separately.
ですね。独身である時以上に、結婚して夫婦として神様に仕えていくことによって、もっと素晴らしい目的を果たすことができるから神様に導かれて結婚したと思います。
A person may say, God is first in my life.
神様は私の人生で一番のお方っていう人もいるでしょう。
But what do you see in them to show that God is first in their life?
でもそういうふうに言った人の人生を見てください。じゃあ神様が第一だったら、どのような人生の身を神様を第一としている、どのような証が、証拠がその人の人生に見えますか。
If they miss church a lot, is God really first in their life?
ですね。神様一番って口で言っても、なんか教会をいつも欠席してる、あんまり教会に来なかったら、神様一番って言えますか。
Because the Bible says that God is going to build through His church. God's going to build.
神様はご自身の教会を立て上げると聖書は言っています。
How often do they come to prayer? How often do they pray or read their Bible?
ですね。神様第一って言ってる人の人生やっぱり見極めた方がいいと思いますね。どれだけ聖書を読んでますか、お祈りしてますか、祈り会には来てますかとか。
How do they worship?
礼拝してる姿はどうでしょう。
What are the priorities that their parents have?
そして their parents?
Yeah, the person that you want to marry.You can learn about a lot about the person that they're going to marry through their parents.
そして、自分が考えている相手のお父さんお母さんはどうでしょうか。そのお父さんお母さん両親の優先順位って何でしょうかっていうのを見るといいと思いますね。っていうのはやっぱりその相手の様子は親を見ると結構わかるからね。
You know, these are kind of questions we can ask ourselves.
そしてそれは自分自身にも問いかけることができます。
If someone was going to describe who is Marcia, Tell me about Marcia. Who is Marcia?
例えばですね、マルシアさんってどういう人ってね、聞かれたら、皆さんどういうふうに説明してます、彼女のこと。
How would people describe her?
ですね、マルシアさんってどういう人って誰かから聞かれたら、皆さんは人はどのようにマルシアさんのことを伝えます、どういう人かってことを教えてあげます。
Would they have anything in there about her passion for God?
で、マルシアさんはこうこうこうっていうね、人は言うかもしれないけれども、その中に神様のことを愛して、情熱を持ってるよっていう項目が入るでしょう。
How would they describe me? How would people describe me?
じゃあ私のことは人は何て言うかな、どのように表現してくれるかな。
You know, our greatest desire is to know God's will for who our children and who someone would want to marry.
ですね。私たちの本当に最大の心からの一番の願いは、自分の子供が、また独身の方は自分がどのような相手と結婚するかなということだと思うんですね。
As parents, we would want to have that peace also, right?
ですから親もですね、自分の子供に対して平安が欲しいですよね。
As singles at the age of wanting to be married, we should want to know God'sDesire.
そしてまた、自分が結婚を考える年に、達してきたら、神様の御心、神様の御心の人は誰かなって知りたいと思うと思うんですね。
How can we know God's will?
そしたらじゃあどうしたら神様の御心を知ることができるでしょう。
How can we know God's will?
神様の御心ってどうやったらわかるんでしょう。
Well, we're going to talk about next week about shared values.
That's one point.
Yeah, the next point.Is shared values, and we're going
to
talk about it.
Yeah,
how to know God's will is to really look at shared values.
そしてその神様の御心どうやったらわかりますかというポイントのまず一番はですね、共通の価値観ということですけれども、それは来週お話しします。
Do we have enough shared values to make a marriage work?
ですね、結婚がうまくいくために共通の価値観ってありますか？同じ価値観ってことね。
So I don't have enough time today to get into.All of that today, so we're going to look at it next week.
来週そのことを見ます。時間がもう遅くなっていますので、来週はその共通の価値観、お互いに同じ価値観を持っていること
を話します。 But we're going to talk next week. We're going to talk about shared values.
来週お話します。
But our desire is to know the will of God for our children and know the will of God of who we should marry.
ですね。私たちの心の一番の願いは、神様の御心の相手を知る。自分の子供の結婚相手、神様の御心は誰かな、それを知るということです。
But again, in all relationships,This is all based on our relationship with Jesus Christ.
でも皆さんもう一度このことを思い出してください。私たちの恋愛関係であっても、どんな関係、人間関係においても、私たちの土台となるのはイエス様との関係ですね、皆さん。
And any relationship can be a successful relationship if the foundation is laid on Jesus Christ.
私たちの人生の土台がイエス様にあって、イエス様との関係に基づいていたら、どのような関係であっても、私たちの人間関係はうまくなります。
Amen? Amen. Let's pray.
お祈りします。
Thank you, Lord, for this time.
天の父様、この時はありがとうございます。
Thank you for your word today, Lord.
あなたの御言葉を感謝しています。
God, let it be seeds, good seeds planted in our hearts and minds.
あなたの素晴らしい良い種が私たちの心の中に植わりますように。そしてその良い種を植えていただいたら、その良い種を子供たちに植えることができますように。そして私たちが気づいている人間関係の中に良い種をまくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
Those who are